作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
いやピピー、この番組オトガメはハルとフモのフリートークを中心にしつつ、時にはハルと誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。今回は2022年の9月4日でございます。今日は誰と喋るんでしょうか。
はい、フモです。
はい、ということでオトガメのメイン2人が喋りたいと思いますよ。
はい、
今回はですな、まあちょっと久々なんですが、
うん、
ハッシュタグをね、
お、今年初
番組のハッシュタグ、そうらしいですね。俺もあのいつからやってねんだって調べたら、あれそもそもアンカーに来てから一回もやってないみたいな。いや、ま、この番組のメインコンテンツはね、僕たちが発信することですからね。
おお、そうだね。でもね、はい、あのローマ字の音がめの方は取り上げるかもしれないみたいな話をしてるのにね。
だから取り上げるじゃないですか。9ヶ月遅れで。
そうですね。
一番最後はどうやら年末にやってるっぽいですね。
うんうんうん、
お便り会はね。だからアンカーで聞いてる方は
初めてだ。
ない。もうアンカーに入る前ギリギリのやつなんでないですけどね。
うんうんうん、
はい。まあそしたらあのシーサーとかでね、まだあったりとか。
うーん、
一応 iTunes とかでも音亀って検索すると旧音亀みたいな名前で。
うん、あるんだ。
うん。あるはあるんですけどね、はい、まあ、そちらで聞いていただくのもありかなという気はしておりますが、
はい、
はい、ということでじゃあハッシュタグをやっていきましょう。
うん、どの辺からですかね。
古い方からだと、まあ大体今年入ってからってことですね。
うん、
うんうん、ですね、年末に椿ライドさんから夫婦に合気道の道場に通えばいいと思うっていうのと、あと紅白ってご時世的にというか LGBT 的に形を変えるしかないでしょうねっていただいてますね。
はい、
合気道は何の話の流れだか分かんないけど、体を動かす的な、
多分なんかそんな話確かにした気がするなっていう。
なんかフモックさんが急にボクシングいいよねとか言い出したみたいな、そういうやつですか。
じゃないかな。なんかから身につくもの何かやりたいみたいな。
うんうんうん、まあ、合気道の道場がそもそも近くにあるのか認識が全然ないから
分かんないね。
分かんないけどね。
うん、
合気道ってあとゆっくり動くやつ、それは太極拳。
そうだね、
合気道あれか、受け流すやつか。
ああ
、あの師範とかになると、え、嘘でしょっていうあの受け流し方するやつ、なんか強い人に殴られてもなんかぬるるって受け流すやつ、
やつ
合気道じゃない
かな。
相手の力を使って、
ああ、ありそう。
すっごいひょろひょろのおじいさんがめっちゃがたいい人投げ飛ばすみたいなや
つ。あ、はいはいはい、
合気道
確かにできたらかっこいいか。
あれ未だに俺の中で映像だけ見てると疑念が拭えないって思いながら毎回なんかいやでも本当だとしたらすげえなって思いながらこう YouTube とかで動画探しちゃうから。
あ、じゃあやればいいじゃん合気道。
いやいや興味はあるけどね、確かにそういう意味で、ね、うん、投げられてみたいよね、むしろね。
え、どうする、近所
に思いっきり殴ってくださいよって言われて、思いっきりえーってやったらこう力使われてこうなんか関節かくってやられて、あーってやってバーンみたいな。
近所にあったらどうします、合気道とか教えてるとこが。
いや、どうしますって言われても行かないけど。
行かない。
興味はあるよね、なんかね、
うんうんうん、
体験はしてみたいよね、合気道を投げられ体験みたいな。
投げられ体験、ね、
あとなんかすごい気持ちよく投げてもらえそうじゃん。
あ、まあ確かにね。
嘘でしょって思いながらヒューンって投げられたいわ。いやでもなんかね、その絵面的にはさ、本気で格闘家みたいな人と戦ってもさ、うんうんうん、投げ飛ばしてたりする。
まあそうだよね。
まあでも基本はあれ合気道ってあんま戦う、
うんうん、
あ、格闘技的なやつではないからね、
うんうんうん、
相手を制するみたいなのがメインっぽいから、
うんうん、
力で制するというよりかは相手に戦う気をなくさせるみたいな感じだったよね、
うんうんうん、
確かね。まあ、でもあれも体の使い方とか重心の使い方とか、 なんか関節をこうしたらこっち側に来れないとか、
うんうん、
動きを封じられるとかいろいろあるんだろうね。
あるだろうね。
護身術とか合気道に多分相性はいいんだろうけど、
ね、うんうんうん、いいんだろうね。
でも難しいと思うあれ、
うん、そりゃそうだろうね。
シンプル、
うん、
なるほどね。あと紅白ってご時世的に LGBT、 まあ、赤と白を分ける必要ありますって話ですね、
うんうんうん、こんなあれだよね、去年になるのか、
うん、
なんか赤組とか白組みたいな、
うんうん、
その司会者を分けなかったみたいな話だったよね確か。
ああ、はいはい、
どっちもなんか司会みたいなだけで、
うんうんうん、
赤組の司会とかじゃなかったみたいな、
はいはいはいはい、
グラデーションになんかなんだっけマークも変わりましたよみたいな、なんかそんな話だった気がする。
あ、マークも変わったんだけど俺記憶にねえもん。
なんか確かそんなんだった気がする。なんか白黒を分けないで、ね、グラデーションに。
でも紅白歌合戦っていう。
そうそうそうそう。だし、
まあ、名前
一応赤と白だから、ね、まあ、にでこあの結果もつけたんだよね。つけてないんだっけ？
つけてるつけてる。
つけてるよね。
うん、
なくせばいいのに、そこなくせばいいのにね。
うん。まあなんかズバグだよねっていう話をしたんだろうね、うんうんうんうん、きっとね。
多分ね。まあ、この辺は徐々に変わっていくっていう感じなんだろうなって気がするけどね。
まあね、うん、でも正直 LGBT 的にっていうけど別に LGBT とか関係なくもうおかしくない？なんかそこを徹底できてないんだったら紅白歌合戦にしなければいいじゃんちょっと思っちゃったけど。
だからそういう話がどんどん出てきて徐々に変えてるっていうことなんじゃないの、う
んうん、なんか LGBT とか話を絡ませると余計ややこしくなりそうなイメージが。
まあね、
だってなんかそれ以前の問題じゃんっていう気がしちゃうんだけど。
まあまあもちろんね。
まあまあ曖昧みたいな。
うん、確かに。
まあ確かにね、そのそれこそ LGBT に関わるような歌手とかってもうまあいるわけじゃない、
うん、
まあ確かにそういう人がどこに入るの問題みたいなのあるけどさ、
うんうんうんうん、
でもなんかそれ以前に別に徹底もできてないし特に機能としてもあんまり役割っていうかみんな赤が知る勝ってほしい白が勝ってほしいとか割とどうでもよさげみたいな雰囲気もあるから、う
んね、
見てる方もやってる方もそうなんだろうなみたいな感じ、
まあまあ ね,
ね、
まあ、今年どうなるのか。
まあそうね、
もうちょっとしたらそろそろ誰が出るみたいな話が出るぐらいの時期になってきちゃったよね。10月ぐらいとかにも話出るんじゃない？10月11月
そうだろうね。10月11月ぐらい、ね、
ぐらいだね。
10月にまあなんか発表されてみたいな、
うんうんうんってイメージがあるよね。
11月に細かい内容が出てみたいな感じかね。
うんうんうん、
早っ。もう9月だもんね。
もう9月ですよ。
3分の1終わったってこと？
3分の 1？
あ、残り3分の1ってこと？
あ、そうだね。
9、10、11、12だもんね。
うんうん、3分の2終わっちゃった。
え、3分の2終わってるでしょ。早い。まあでもその紅白っていう要素を抜いたら名前だけ残るのがね、紅白歌合戦っていう。
うん、いいんじゃない？それでも。
まあね。
あのめでたそうみたいな感覚の紅白歌合戦っていう感じの雰囲気でいいんじゃない？
そうだよね。
うんうんうん、
まあそこ別に下手に名前変える必要はないかなと思うけどね。ないと思う。確かにでもじゃあ紅白の対戦なくすよっていうとただの歌謡ショーになるよねっていう。歌謡祭って、うん、まあまあでもいっそそれでいいと思うけどね、
うん、
だから FNS のさ、
うん、
歌謡祭、
うんうん、
そうか別に普通にやってるわけだもんね、
まあ、歌謡祭だからね、
別にあれでいいじゃんみたいな感じじゃん、
うんう
ん、ね、なんか別のテーマ性を持った方が良さげよね、そろそろね。
まあね、
紅白ね。もう別にそんなに重視してないんだろうけどな、正直な
思うけどね。もうだんだんその歌合戦的な勝敗決めるところとかがもう適当というか、
適当だよね。
だんだんそうなってきてるから、ね、
そうそう、最後にさらっと発表してじゃあまた来年みたいな感じで
結構キュッてなってるからね。
一通りはおめでとうみたいな、なんか適当な感じで、
うんうん、
あんまりやりすぎるとちょっと角立って、うん、適当な感じでおめでとうみたいな、じゃあまた来年みたいな感じで ね、
良いお年をって言って終わっていくみたいな、うん、
変なやり方するとそれこそ24時間テレビみたいな終わりな感じになってくとそれもめんどくさいね。なんかね、
24時間的な終わりって
感動みたいな感じになるとそれはそれでしんどいな。
感動はなくていいんじゃない？なんか華やかにわーっと今年も皆さんありがとうございました、
そうね、
でバーン
バーンってできるといいよね、
うん、で
単純にそれでやっぱ音楽の力というかで盛り上げて終われるっていうのが一番いいよね、うん、
まあ、
誰が最適だ、最適、花がある人、
それ何、今年歌う感じのそれってこと？
そうそうそう、
今年大鳥、これ予想みたいな感じになってくるの、
うん、
今年誰なんだろ
う、実際さ、
うん、
まあ、近年誰だったかあんま覚えてないけどさ、ミーシャとか最後でもなんかちょっとうーんみたいな感じない？
でも、
うん、誰がいいんだろうね、
全然わかんない、最近誰が出てるんだろう、
東京事変、
そこ最後かな、
ダメか、
そこ、いや大御所的な、
ほら男女のバランスもちょうどいいじゃないっつって、
うん
うん
うん、いや大御所は大御所だけどそういうんじゃなさそうじゃない、あの人
でも松田聖子とか言われてもちょっと違うでしょ、
うん、でもまだいいんじゃない、
サザンとかはいいか、
あ
違う、
いやサザンで出るのかな紅白って、
知らない、でも出たことはあったよね、
あ桑田さんで出てたってイメージがあるから、
あれサザンだよね、出てなかったんだっけ、
わかんない、
まあ、でも良いんでは、
うん、出てくれるならありだと思うけどね。盛り上がり
そうだよね、うん。まあ、最後になんか盛大にあのうんこ塗りたくられる可能性はあるけどなかなかなかなかアレな人でもあるからね。
うん、全然いいと思うけどね。
面白いけどね。
あの今誰が壇上にいるのか分かんないぐらいの紙吹雪とかさせてなんかもう終わってくみたいなんでも全然いいと思う、うん、
ね。いつぞやの気が狂ったようなさ、あのなんだっけサブちゃんのさ、
うんうんうん、
まあ釣りだって言いながらもう死ぬほど紙吹雪降らせるみたい な,
みたいな。
あれはあれでテンション上がるよね。
毎年それでもいいけどね
そうそう、マジで下に積もってんの
もう最後全部紙吹雪で終わるみたいな
そうそうそう、もうなんか出演者紙吹雪に半分埋まってるみたいな感じで終わってて面白いんだよね
なんかもうそれが定番になってっても面白いかもしれないけど、ね、
面白いよね、うん、その突き抜け感みたいなの、うん、ありっちゃありだけど、まあ大変だろうけどね、
もちろん
この紙どうすんのみたいな
来年まで取っとく
でもそこ CG とかにしちゃうと面白くないし、ね、
あ、それ違うね。
違うよね。
そうだね。
でも最近確かにそういう方向ではあるけどね。
まあね、
うん、まあなんかちょっとしたフェスぐらいの盛り上がりを見せてほしいかも、
うんうん、
あるよね。フェス行ったことないけど、
ないけど、だからフェスの盛り上がり感って言われてもいまいちピンとこないってい
やでもまあある種フェスみたいなもんじゃないですか、まあまあまあ、テレビやってるけどさ、まあまあね、やってるけどさ、そうそうそう、
国民的フェスだね。
そうだね。次行こうか。
はい、
これは何の話してたんだろうな。おとがめで話し、あ、椿ライドさんからおとがめで話してる一旦自然が崩壊した後の新生態系の話ってナウシカの世界観に近いよねっていうこと、
うんうんうん、
ミッキー明石さんの、おとがめ聞きながらコスモリバースシステムで復活した2200年以降の地球の環境は天然の自然なのか人工の自然なのかどっちなんだろうって思ったりもした、
うんうんうん、
話がありますけど、
はい、
自然とはっていう多分話したんでしょうね。
なんかね話したのぼんやり覚えてる。
うんうんうんうん。その人工的に増やした自然はそれって自然なのっていう。
うんうんうん。
めちゃくちゃシンプルな話。
ナウシカの世界観だと。
ナウシカもまあ特に原作の話をすると、うんうん、あれはあの不快があるじゃない。
うんうんうん。
あれは一回その地上のものを腐らせて、うん、でそれをまあある種ろ過して地下に新しい綺麗な大地を作ってるのよ確かね。 あのほらナウシカでさ、あの地下に落ちちゃってこんなに綺麗な空間があったんだみたいなシーンがあったわけです。あそこがそうなんだよね、うんうん、上から落ちてきたものが浄化されて下に溜まってる、うんうんうん、で上が全部浄化っていうか深いの海で腐り終わったら全部が一貫リセットされてその後に下に綺麗な大地ができるような話なのね。でそれが自然でできた自然にできたことじゃなくてそれが実は人工の、 あの環境というかその古の人たちが作った機械がコントロールしてそういう風にしてるっていう話がある。で最終的に直しからそれぶっ壊しちゃうんだけど、
あれ作ってる自然を、
だからその現状をコントロール、そいつに全てをコントロールされてる世界だから、
ああなるほどね、
そんなの自由じゃないだみたいな、簡単に言うとね、
なるほどね、
話だった気がするな。俺ももう読んだのだいぶ昔だからあれだけど、うん、
なるほどね。自然とは何かみたいな話は確かに世界観があれなのか、うん、自然に作られた自然でありたいから人工的に作った自然なんてみたいな、
コントロールされた自然は自然なのかって話ね、
うんうんうんうんうん、なるほどね。あとあれだね、なんだっけ、うん、そのヤマトの話かな、宇宙戦艦ヤマト、
そうそう、コスモリバースシステム
2200年以降。
俺もあんまり厳密によく分かってないんだけど、まあまあ自然を復活させるようなっていう話、あのアンドロメ、え、イスカンダルから持ち帰るやつだっけコスモリバースシステムって。
そうなの
俺もあんま実は詳しくねえんだね
なんだっけ、あ、これ読んでいいのかな、ハルさんとそのツイッターでやり取りしてた時の公式によると、コスモリバースシステムは、
うんうん、
星の物質と生命の進化の記憶を封じ込めたエレメントを媒介に触媒に惑星の記憶を解き放ち、その力で惑星を再生させるというものっていう、うんうん、どういうことっていう
まあでもある意味その人間を含めたその地球の自然、人間も自然の一部だよって考え方の中で、その地球を、まあ、生き物というか人 つの記憶媒体として考えてその記憶を復活させるっていうことなんじゃないですかね。
なるほどね。物質と生命の進化の記憶ね、
うんうん、
なるほどね。
地球がその場所じゃなくてその地球全体をその生命だった記憶っていうのに考えてそれを蘇らせるみたいな意味合いなのか。
でもなんだろう、記憶を閉じ込めるわけでしょ、
うん、
だからどこまでの記憶を閉じ込めるのかだよね。
だからコスモリバースだから戻すんだろうね。
戻す、
巻き戻すみたいなイメージ。
ああそういう感じ、なるほどね。
蘇らせる的な意味のリバースなのか、
うん、
巻き戻すって意味なのかちょっと分かんないですけど。
なるほどね。
まあでも前の環境に戻すみたいなイメージなのかな。
うんうんうん。じゃあ人も原始人に戻るんだねそういうんじゃない、
そこは都合よくなってんじゃないですかね。わかんないですけどね。まあその辺は SF なんでね
まあね
コントロールしてる側は大丈夫なんじゃないですかね、
うん、なるほどね。
わかんないですけどね。まあそこが主体の漫画でもない気がするんでまあわかんないですけどね
なるほど。
続いてラクトスさん、
はい、
音がめ聞いててハルさんに怒られるかもしれないがエンディングの歌を聞いててこれって本当に歌ってるのハルさんなんだろうかって疑念がずっとあったんだけど生命体を聞いたあたりであこれはハルさんだなって思った最近、うん、
その最近が1月12日ですけどね
あ、はい、ありがとうございますいつでも嬉しいです
ねハルさんの歌声
ね、俺でも言うほど違う、
いや私は違わなく聞こえちゃうからもう分かんない、
もはや分からない、
もはや分かんない、
まあ、それ以上に自分の曲当たり前だけ聞いてる自分からするともはや分からない。でもそんなに声色は変わってないんじゃないかという自己分析。
多分声色が違うというよりイメージと違うから違って聞こえるっていうことなんじゃないかな。ああ
どう違うの、
いや分かんない、
私に聞かれても困るよね、うん、変わったもんそうか
じゃない、まあ音がめ例えば聞いてても、
うんうん、
うーんゲームなんとか聞いてても、
うん、
ポヤンとしてるタイプっていう
ポヤンとしてる
雰囲気になってそうだなとは確かに思うかな。そんななんか尖った感じはそこまでないんじゃない、どうなの、
ね、でも端々に見えてくるでしょ、めんどくさい話してる感じとか、
う
ん、
あると思うけど、
うん、でも声色に関してはやっぱりさなんか人の音楽だったら歌声を聞いてるとさ、
うん、
普通にすげえなって思うほど声変わってる人っていっぱいいるじゃん、
うんうんうんうん、
へーって、
うんうん、
お前5秒前に喋ってた声なんかねえぽやぽや本当にぽやぽやしてる人がさすっごいキレキレな声とか出すでしょ、
うん、ちょっと古いけど千秋さんとか
誰だろうな、俺ちょっと世代じゃないんでちょっと分かんないですねポケットビスケッツとか全然分かんないです
あれだよね、声色というか声の質が前にホネストさんと間違えられたりとかあったよね、うん、
ああ似てるってね、
うんうんうん、
時々俺も自分で思う時あるよ、あ今似てたなって思う時あるよ、
うん、
なんかで一緒に喋ってる時とかに
最近たまにね、あこの辺がそうか似てるって思われるんだなっていうのはなんとなく分かってきた、
うん、まあでも喋りのキレが全然違うからね、
そうだねハキハキしてるからね
ハキハキしてるし全部玉拾うから
ホネストさんはそこトーク力は確かにすごいからね
そうですね。
あと同じ感じでハルさんの曲を同じラクトさんが褒めてくださってて、
うんうんうん、はいはいはい、
エンディングの曲聴いてる限りだけどバイバイ扉生命体が好きだなって思う、いろいろポッドキャストでお世話になってるし、うんうん、買っとこうかな、
ありがとうございます、
いただいてます、
アルバムのねカタカナで生命体の、
うんうんうん、に全部入ってるのかな、
そうですね、
うんうん
うんうん、ありがてー、こういうのね、うん、めちゃめちゃ嬉しいよね
そうね、
ま、前にも話したことあるけど誰かに好きって言ってもらえると自分の中でその曲の株がめっちゃ上がるから好きって言われた好きってなっちゃういやもともと好きなんだけどでも、
うんうんうん、
なんかなおさらこう
まあまあそうよね、思い入れじゃないけどね、
思い入れが増えるというかね、
うんうんうん、
うん、いや本当はどういうとこが良かったですか聞きたいんだけど、そこまで聞いちゃうとちょっとやぼう、うんうん、
めんどくさい人になっちゃうからね、
うん、そうそこまでなんか言語化してもらう必要もないのかな、
うんうんうん、
音楽ってまあそういうものでもあるじゃない、
まあ、感覚的に好きだなとか、
うんうん、
なんか好みだなとか、
うん、
そういうぐらいでいいだろうからね、う
ん、俺自身も曲作っててそれこそ分かりやすいところで言ってサバイバルとかさ、
うん、
ああいうのもその曲で語ってることをスパッと言語化しろって言われるとできないって思ってるのよ、
うんうん、
音楽だなって思う。わかる？
そうだね。言語化できないからこそなんか曲として出すみたいな。
そう、うん、あれを言語化しようって思うとできないなって自分自身で思ったから、うんうん、あ、いい曲だなって思ったんだよね。
うん、
うんうん。まあ他の曲もまあまあそうなんだけど。
うんうんうん。
まあその断片的に言語化することとかはできる。
まあまあもちろんね。
なんか違うじゃんみたいな。
うんうん。
あ、それでさっきホネストさんの名前が出たんで、ちょっとそれに合わせて、
ほう、
ちょっと急なんですが宣伝挟みますよ。
はい。
9月の10日、うん、2022年の9月とかですね。
何曜日だ？土曜日。
土曜日、うん、に稲見まもの好き勝手レディオっていう番組やられてるはじめちゃんっていう方にですね、はいはい、お誘いいただいてですね、夜の22時半から
10時半。
そうですね。ポッドキャスト編集を語るオンライン座談会ということで、
ほう、
そのはじめちゃんと漫画760の佐島さんと、うん、はやつのホネストさんと、
うん、
俺の4人で、あのポッドキャストの編集者座談会みたいな、
編集あるある的なことを話すのかな、
まあかな、まあまあでもそんな感じになるでしょうね。こういうところ気にして編集してんすよとか、
うんうんうんうん、
こういうのありますよねみたいな、
わかる、
シーン同士でつなぐとすげえ綺麗につながるんすよみたいな。
なんか細かい話
シーンじゃね、ポインか、
うん、
あ、シーンだわ。
シーンとかそういう話、
言い直しのなんか、例えば、ふもさんって言った時にそのふものふのところ同士でつなぐと綺麗につながるみたいなね。あ、わかんないですね。そういう、うん、そんなマニアックな話はしないかもしれない。
わかんない、さらにマニアックな話してるかもしれない。
こういう部分は切ってますよとかね、
うんうん、
の話になるのかな、うんうん、ちょっとまだ全然読めてないですけど、
うんうん、
まあその辺ははじめちゃんの腕にかかってます。はい、なんか一応 Twitch っていうあの、まあ、動画の配信サービスね、
うん、
そこでやるらしいんで、うん、
まあ、Twitter 見てればわかるのかな。
そうですね、はじめちゃんの Twitter を追ってれば少なくとも出るし、
うんうん、
まあ、俺も多分リツイートとかその飛びすると思うんで、うんうんうんうん、
はい、
はい、まあ興味ある方は聞いて聞きに来てもらえたらなという感じです。
はい、
10日の22時半でございますね、
うんうん、
はい、続いてハッシュタグ戻りますよ。ラクトさん、ポッドキャストに限らず話題としてタブーになりがちな宗教だったり政治の思想だったり、これが正しいじゃなくて自分はこう思うなら言ってもいいはずなんだけど、ふもさんの言ってたようにそれで生まれるのがコミュニケーションとかの議論なら問題ないんだろうけどね、ということで、
はい、
いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあこれはもうツイッター見てると散見されるよね、こういう議論とかね、
うん、
うん、政治もそうだし、なんならもう俺のタイムラインでちょこちょこ流れてくるのがゲームハードのね、
うん、
どれがどうみたいなやつ、うん、いや、まあゲーム楽しければどこでもいいんじゃないですかね、みたいな。基本は
まあまあね、
まあ言いたい気持ちもわからんではないんだが、うん、みたいなね。まあでも自分がこう思うは基本的に言っていいけど、やっぱそれを他人に強要しちゃったりとか、これこそが正義みたいになっちゃうとやっぱりめんどくさくなっちゃうね。
まあね、うん、まあ難しいね、いろんなことでそうだけど、
うん、
なんだろう、こう思うなに対して攻撃的なツイートとか見たりするとなんか、うん
うんうん
うん、まあでもそれは違うよって言いたくなるのも、まあ、
ああ、まあわかる。
わかる気は、その考え方は危険だよみたいなね、
うん、
っていう書き方をしている人だったり、本当に攻撃的な書き方だったり、
うん、
まあなんか良かれと思って言ってるんだろうなっていう気はするけれども、なかなか難しいよねっていう。
まあそうよね。結構そこが混同しちゃいがちだよね。本来は、うん、まあまあ。自分はこう思うって言ってるんだけど、相手側がそれをそう捉えてなかったりとか、
うんうんうん、
要は強要されたって、
うんうん
うん、思ったりとか、前にダンスさんの回かな、回じゃないかな、前にダンスさんとスペースかなんかで話したのかな、なんかこう、うん、被害者意識が強すぎるよね世の中っていう、あ、
それはそうか
も
ね、
話もあったりはする、うん、いや自分も実際どうかわかんないけどさ、
うんうんうん、
でもなんかそこが強すぎるとなんかもういろいろ回らなくなってくるよねって思うのはたびたび思
う。
何かあった時に、でも言うほど被害受けてないけど、それをことさらすごい、
うんうんうん、
なんか例えば無料アプリでクソつまんねえのやらされて、 こんなクソつまんないアプリやらせやがってって言う必要ないじゃん、
うん、
まあ、別に消せばいいじゃん、
うんうん、
そんなものはスルーすればいいじゃんみたいな話に近いというか、うんうんうん、
ね、
そういうことって結構あるけど、それをなんかことさら発信しがちなのかもな今の世の中っていう感じはしないでもないというか、う
ん、なんかそういうのを気軽に発信できすぎてる部分もあるのかもしれないけどね、うんうん、
でもなんか自分が発信というかその、まあ、発信者か発信者としては逆に個人の意見みたいなレベルの意見はその批評というかあんまりよろしくない批判的な意見でも、でもこの人は個人的にそう思ったんだなは受け入れるようにはしてるかな、意識的には。
まあね、でもあんまりひどいのもあれじゃん。
いや、そう、なんか言い方がやたらもう喧嘩売ってるとしか思えないっていうレベルだったらちょっと多いってなるけど、
例えばなんか、え、こんなクソつまんない曲作ってる春死ねみたいなさっていうのは、いや俺の個人の感想だし別に本当に死ね、あのとは思ってないけれどもとかさ、ね、っていう、
それは死ねは言っちゃダメじゃないさすがにってで、こんなクソつまんない曲って言われたらそれは個人の感想ですよねっていうひろゆきみたいなこと言い出しちゃう
個人の感想とか別のに言ったっていいでしょって言われてもちょっといやイラッとはするじゃんみたいな、
イラッと、まあもやっとはするけど、まあ別にその個人の感想として言うなら別に構わないかなと
あ、そうか。で、例えばそれで春さんのその曲が、私はこの曲が好きなのに死ねとかひどいとかって言って論争が始まるみたいなさ、春さんではなくね。
そうだね。で、まあ別にそれも悪いとも言えないんだけど、優しい人たちがそんなこと言うなんてひどいっていう、
そうそうそうそうとかね
みたいな、まあそれも分からんではないし、その言い方はどうかなとは普通に思うけど
まあだからなかなか個人の感想だから何言ってもいいっていうのもまた違うから難しいよねっていう、う
ん、でもなんか発信するならそういうこともありえるっていうのはなんか心に留めといてもいいのかなっていう気もする、というかなんか最低限そのぐらいは身構えておいたのがいいような気はする。あ、そこまで死ねって言われたらさすがにあれだけど、
うん、
言われてたことあるけど
あるね、
リスナーではないけどね、
あるよね、
あるけど
若干
なんか ポジティブな意見しか言っちゃいけないっていうのもそれはそれでちょっと違う、
まあね、確かにね、
とも思うし、
うんうん、
あの分かりやすい話でいけばさ、あのもういろんな多様な意見が世の中にあった方がいいよねっていう言葉ってあるじゃない、
ね、
その例えばその話の流れで、
うんうん、
いろんな意見がみんなあるんだからさって言ってさ、うんうん、じゃあいろんな意見の中に悪い意見は入ってねえのかって思うのよ、
うん、
だからじゃあそこをどこまでを許すのかっていうライン引きを考えた方がいいんじゃないみたいな、まあ、法律とかもそうだけどさ、
まあね、
だから最近ほら宗教でも騒がれてるんじゃん、なんかいろんな宗教でさ、
うんうんうん、
なんかあそこの宗教はもうとりあえずあそこの宗教関係の物事は全て口々よみたいになってんじゃん
そうだね、
統一教会みたいなさ、
なんかね
なってっけど、だからその宗教とかヤクザ関係はもう全て触れるなじゃなくて、いやそこが犯罪を犯してたらまずいけど、どこまでが犯罪かっていうラインをちゃんと考えた方が良くないってすげえ思うんだけどね、
うんうんうん、
じゃなきゃ魔女狩りよって思う。
そうなんだよね、まあ、実際難しいんだろうけど、ね、うん、本当に犯罪的なことをしてる場合があるから難しいんだろうね。いや、
そうそうそう、
まあ、あの統一教会の方はね、
そうそう、でもじゃあ統一教会に入ってる人とか統一教会に一瞬でも触れた人は全員呪われてますみたいになってるじゃん今、
もうね、全員死刑ぐらいの教育、ね、
死刑までは言ってない、それは言い過ぎまあでもね、罰せられるべきみたいなぐらいの勢いになってるよ ね、政治家も、
ね、
なんかそれはやりすぎなんじゃない、
うん、
って思う、
うん
うん、思っちゃうけどね、
なんかね、その
宗教の自由って一方では法律で歌ってる国に住んでおきながらよって思っちゃう節は、でもそれとプラスしてっていうか、それと同時になんかその宗教でそういう法律に決められたような悪どいことをしてるんだったらそれはちゃんと罰せられた方がいいよねっていう、
うんうんうん、
でその宗教の中で誰かがやってるんだったらその分その宗教自体も一応っていうかそれなりの責任は取らなきゃいけないよねってい
う
のは思うけどね、
ね、
うん、
なんかこう一括りにして考えすぎなんだろうね。
てか雑
雑だよね
な気がするけどね、うん、本当になんかもう統一教会に一瞬でも拾えた人は全員呪われてますみたいな感じになってるよね。
なんかね
あれすごい不思議なんだよな、うん、なんかまあある種それと近い話がちょっと思っちゃいましたけどね、
うん、
これが正しいこれが悪いみたいな、なんかちょっと心配よ。なんかちょっとしたことでその世論みたいのがバーって動いてる感じがして。
そうなんだよね、
うん、さあ次いきますよ。
はい
、コメガさん、年末のおとがめ配信を聞いてふもさんにおすすめするかわいいフルーツについて脳内プリティダービーを開催したら以下の結果になった。これはなんか年末の回でなんかあれなのかな、野菜じゃねえか、
野菜フルーツ、
フルーツか、フルーツで何がかわいい、いやなんかほら野菜で何がかわいいみたいな話した時あったじゃない、
うん、じゃフルーツだとなんだろうっていう
みたいな話をしたのかな、
募集しますみたいな話したのかな、もしかして
したのかもしれないその辺なんか後処理が雑っていう、すいません本命さくらんぼ、わあ私さくらんぼです、太鼓ビワ、ビワね、
ビワね、
ダークホースライチ、
ライチ、
穴馬ザクロ、
ザクロ、
大穴サトウキビ、
サトウキビはフルーツでいいのか
そして可愛いフルーツなのかっていう
これどういう基準で、確かに
サトウキビってフルーツ、
わかんない、サトウ
キビ、まあ、そういう意味で大穴なのか、
確かに
サトウキビ食べたことないね、
ないね、サトウキビで食べたことない、ね、
沖縄でサトウキビをあの砂糖に精製するでっかい鍋は見たことあるけど
そうなんだっけ
あれなかったっけどっかにあったよな、
あそう、
真面目に書いてしまい大喜利にならなかったなるほどね、さくらんぼビワ、
さくらんぼは確かに可愛い、ビワ、ビワ、
さくらんぼだと可愛すぎないですか、
すぎるとか どこまでどうなの、
もうちょっとなんか毒づいてた方がいいんじゃない
と、どういうこと、
ビワとかライチの方がなるほどねって思わなか
った、どういうこと、どういうこと、もうちょっと毒づいた方がいいってどういうこと
えぐみがあるみたいな
それ私的なっていうこと、そういうこと
あそうか、ふもさんにおすすめするかわいいフルーツだもんね、ふもさんをフルーツに例えるとじゃない、
じゃない、
間違えた間違えた、そうだね、サクランボでいいと思います
私をフルーツに例えた時にサトウキビってどういうことい
いな、ザクロとても似合うな
どういうこと？
よっしゃ。ラクトさん、おとがめなんとなく聞き続けているのだけど、こういう話ができるポッドキャストでやり続けてほしいなと思ったりした、その人の思うか偏った考え方でもいいし、そういう方が聞いてて楽しいし残るし、ということでありがとうございます、
ありがとうございます。2月8日、
そういうポッドキャストを目指してるっていうのもおかしいけど、
こういう話ってどういう話の時なんだろう、
議論的なやつじゃない
ざっくり
とか、あのこういう
こういう、まあまあ今さっき話したようなね、
そうそうそう、思ったことそのまま言うみたいな、あの放送コードとかないみたいな、
あうんことか
うんことか、それ以上はやめとこうかつばきライドさん、音亀10年の歴史で僕がリスナーだったのは半分ぐらいかな、その中で一番思い、あそんな中で一番の思い出はフォトブックもらったことかな、あとふもさんの泥酔会は早めに保存しようということで、
はい、
やっております、
ありがとうございます。
フォトブックやりましたね、
フォトブックこの間あのなんだろう、いろいろ物を整理してた時に見つけましたね一個、
はいはい、この辺にしまった気がしますけど、
うんうん、しまった、
音亀のどんぐらいだろうね、2、3年ぐらいかな、始まってから、うん、の頃に毎月あのお便りくれた人の中で1名さんに
フォトブック希望って書いてくれれば送るよ、そうそうそうそうって言ったやつね、
お互いフォトブックを送りますよっていうのをやってたんだよね、あの、うんうん、なんだっけ、イロハじゃなくてなんとかっていうねサービスがあったんですよミクシーがやってる
うんうん、
そのフォトブックを作るねサービスがあって、それが結構安くフォトブックを作れたんですよね、
うんうん、
20ページぐらいので、俺らが撮った写真をまとめてそのフォトブックにして送りつけるというのをやってたんですよね、
うんうんうん、
途中から あんまりフォトブック希望っていうのもなくなったし俺らがあんまり行ってなかったってのもあるし、まあいいかということでやめちゃったんですけど、
ね、うんうん、
そ
うそうそう、
そっか、ライドさん多分ラストの方だったんですよね、ほぼ
だと思う、
終わりぐらいの時期に滑り込みでもらってたんですね、うん、懐かしい。あとふもさんの泥酔会は名作です、
うん、それはもうなんかずっと言われるんだなって思いながら
めちゃ面白いからね今聞いても全然笑えちゃうからね。
もう二度としないよ
あ、結構トラウマじゃない、
トラウマ的な
そうかそうか、まあ、この時にあれですね、音羽目が引っ越しするよっていう話をした
かな、したのか、うん、そうだね、これが3月1日にいただいたお便り、
そうですね、10年経って、まあ、それと合わせたわけじゃないけど、はい、引っ越しするよというね、
そうだね、その後にライトさんが、うん、バージョン2始まったって3月8日に
呟
いてますね、
はいはいはい、
区切りよく4月からなんてやらないところが実にいい、自己紹介も面白かったですってもらってますもんね。
自己紹介をお互いにするってやつなんだっけ、
うんうんうん、
はいはいはいはい、もうちょっと記憶を忘れかけて
あの映ったから初めましての人がいるかもしれないからって言って、
はいはい、アンカーにお引っ越ししたんでって話ですね、
うん、あ、であれでしょ、普通に自己紹介したら面白くないから相手になりきってやろうってやつ、
うん、そうね4月からとかやらないのが実にそうですね、そういうのどうでもよくなっちゃってますねみんなそういうのやってるけど、まあみんなやってるからいいかみたいなそういうマインドありますね。
4月1日だと嘘かいみたいになっちゃうしね。
確かに、それはそれは面白いけどねこれ嘘なの本当なのみたいな、
うん、
ギリギリ嘘っぽい本当ずっと言うみたいなじゃあ次 DY さん、久々に音亀聞いたらなんかいろいろ進化してて、ハルスさん iOS にお帰りなさいとか、シーさんやめるって言おうとか、そして名前を出していただきありがとうございます、ご心配をおかけしております、よかったらいつかアシスタント呼んでくださいって、みんなフモさんの方がそりゃいいよね知ってるって。実はねこの後ね、あの DY さんとは結構ちょこちょこ連絡取っててですね、
うんうんうん、
あの DY さんと回取るっていう話があったり流れたり、あったり流れたりみたいなのがあって、実は未だに取れてないみたいなあるんですけど、まあまあ遠からず、
うんうんうんうん、
またやると思います、
ぜひぜひ出てください、
はい、お願いします、演劇ラジオカマ様、419回引っ越し、引っ越しても相変わらずゆるゆるでいい感じです、ゆるゆるでございます、できれば嘘会は続けてほしいです、好きなんです笑いということでありがとうございます。あれね、今年はね、嘘会をエイプリルフールにやらないっていう、
ああ今年ね、間に合わなかったんだっけ、
そう間に合わなかったというか、前日にあ明日エイプリルフールだ無理ってなってね、
うんうんうん、
そうそうそう、いや別に嘘かエイプリルフールにあげなきゃいけないってこともないよね、エイプリルフール以外にも嘘ついても別に良くないっていう、この天の弱マインドが湧き立ちましてエイプリルフールにあげないで他の日にあげるっていう、
はいはいはい、
やりましたよね、あれはああいう作品ですって言い張ってますね、これあれかな、クローゼットアプリの話をした時ですね、うんうんうん、椿ライドさん、以前冬のライオンで真冬さんが紹介したジャスクロだとフモさんのご要望は満たせないかな、当時のスペックだと足りないかもしれないけどバージョンアップしてるかなということで、
うんうん、なんかそんな話をした時でね、
うんうん、
そう結局ねそれもちょっと入れてやってみたりとか、
はいはい、ジャスク
ロいろいろしたんだけど、
うん、ジャスクロってなんだっけ、あのアプリ内で買えるし売れるしみたいなやつ違うか、それは違う
だったかな、なんかいろいろ入れちゃって結局なんだかわけわかんなくなって、なんかでもやっぱちょっと違って、で結局ね、なんだっけな、クローゼットって XZ って書いてクローゼットっていうアプリを入れてみたんだけど、
うん、
また使ってないよねっていう
入れてみただけ、う
ん、いやだけではない、ちょこちょこは使った、
やってみたけど使い込んでないからわかんないみたいな、
ね、なんかウェルカムって出ちゃった
使ってねえじゃねえか
いや使ってるはず、
まああれだよね、あの PSP のマイスタイリストの代わりなんかでいいかなみたいな、そうそうそう、てかマイスタイリストが単純に良かったよって話、
そうそうそうそう、うん、一応このアプリは自分あれなんかいろいろ消えてる、ちょっとね自分で、うん、自分の持ってる手持ちの服なり靴なりバッグなり写真を撮って、
うん、
でコーディネートも自分で組み合わせてどこもできたので、
うん、
ちょっと使ってやってみたよ、
どうですか、
うん、いいと思うよ、なんかね面白いのはね、
うん、
季節とかその日の天気に合わせて、
うん、
あの自動でコーディネート組んでくれるんだけど、
うんうん、
もうちょっと薄着にしたいとか厚着にしたいっていうボタンがあって、
はいはい、
で、あのちょっと厚着にしたいってなると、うん、なんかちょっとカーディガン足すとか、
はいはい、
なんかいろいろ考えてくれる、面白いなと思って、
それを見ると参考になるって感じ、
そうだね、
自分の服選びの、
うん、私自分
の服が直接出るわけじゃないもんね。
うん、出てる。写真の自分で撮った写真、例えばこれとか、うんうん、自分で撮った写真のも出てくるし、うん、で足りないものはあの出てくるのよ。
これ自分の撮った写真なの？
これは全部自分の撮った写真です。
本当綺麗に切り抜かれてんね。
あ、しかもね、そう、
今頭いいよね、その手のアプリって。
そうそう、ある程度なんだろう、平坦な背景のところで、は
い、ぺったんこ、
そう、写真、あの白い壁紙のところにハンガーでかけて、はいはいはい、で写真撮ると、ここ背景だよねっていうところを自動で
切り抜き
してくれて、うん、白くしてくれて、うん、でこれでいいかなって、でボタンを押せばもうそれで OK だし、で自分でもちろん消せるし、
服以外のとこ透明になってから重ね着風みたいなこともできるのかな。
重ね着風
まではいかない、
までは
まあまあ、でも綺麗にそれっぽくなるわけな、
うんうん、でいいね、コーディネートで自分で持ってるのだけじゃなくて、うんうん、なんかみんなのおすすめコーディネートみたいな写真と、自分の手持ちだったらこういう感じの服がこれっぽくなるよとかが出てきたり、
いいじゃんいいじゃん。
でまあまあ面白いから入れた時はちょこちょこ使ってた。
ちょこちょこは結果全部網羅的に入れるまでの道のりは遠いし、新しいの全部入れるのも道のりは遠い。
あ、でも結構ね、ちょこちょこ、その本当にこれをもらったあたりだから3月、うん、4月ぐらいはいくつか結構入れて使ってみた、う
んうん、じゃ今は最有力は XZ と書いてクローゼット、
うん、それが一番今のところいいかなって思った、まあ、とりあえずその無料でできるアプリだけを入れてみてやってるっていうところだよね。なんか本当に良さそうなのはちょっと有料のアプリであったんだけど、
はいはいはい、
そこまで今多分使わないなと思って買わなかった。
まあそうよね、まあ、有料で買ったらもう使わざるを得ないじゃんみたいな、自分へのプレッシャーかけるみたいなのも逆にあるのかもしれんけど、そこまでじゃない、ね、
そうそうそうそう、
まあわかるわかる、でもなんかその背景切り抜きとかさ、その自動で判断してみたいのは普通にあのなんか頭良くなったよなって思う、うん、
便利。
あのレシート読み込むアプリとかあるじゃん、
ああ
いうのでなんか読み込みの精度上がったよねみたいな、それと近い感覚。
あれもすごいよね。
あれもすごいよね、
うん、
昔はもうなんか全然ガタガタで読み込まなかったけどね、なんかね、うん、最近のすごいスパッと読み込むよね、うん、まあでもレシート読み込みはすげえ大変だろうなって思う。
まあね、
文字薄れてたりとか、みんなその文字のサイズだったりフォントだったりとかバラッバラじゃん。
レシートによって違うよ ね。
で書いてある場所も違うでしょ、なんか合計とか書いてあるさ、
う
ん、
そうだね、
とかあと必要ない情報がすごい多いとかさ
そこは取らなきゃいいんじゃないかない
やまあそりゃそうだけどあるわけじゃん中に。
まあまあまあもちろんね。
あとなんか表記の仕方が毎回違う
とか、違うとかね。
あれだ、人間が見てても頭の中パニックになるじゃん、連続で見てると。なんかあれどこにあんだみたいな、必要な情報がみたいな。
そうなんだよね、あの税抜き税込みとかも違ったりとかさ。
そうそうそうそう、割引の表記の仕方とかも違ったり
する。あ、違う
パニックってなるよね、統一してくれみたいな。そういうのと同じ感じで、うん、それを読み込めるようになってるのすげえ、
シンプ
ルいいね。かなりだって今写真もそれっぽかったもんね、
うん、
なんかきっちり、
あ、そうそうそう、
切り抜かれてて、普通になんか売り物なのかと、売り物の写真なのかと。
違う違う、
うん、じゃあ続いて、
はい、
はじめちゃん、
はい、
これ多分今年の総会ですね、ライアーニュース41の感想だと思うんですけど、今回のお音は本当に好き、メイキング覗けるのも楽しい、ふもさんがギャルっぽいのがまた良いです。あれな、適当な回答をする、
あーあんとかですねみたいな解説者みたいなやつ、
解説者あったあっ た、ちょっと忘れかけてたわ難しい、まあ、メイキングを出すのはなんか嘘界の定番となりつつありますから、
うんうんうんうん、最近はあれだもん、ハルさんが録音ボタンを押したなって思うと、うん、なるべく喋らないようにしてるからね。
ああ、普段の音楽の収録かね。
そうそうそう、
確かに確かに。だから
いつ何使われるか、
昔のやつはね、それで撮ったやつ、
うんうん、
その前後で収録前後で撮れたやつをまとめて出すっていうのが定番でしたけど、うんうん、最近は全然ないですからね。まあ、そもそもそんなに配信してないっていう、
確かに
配信回数がそんなにないっていうのはあるけど、ね、
そうだね、劇的に減っただろうからね
そうだね、昔に比べるとね、
週1でやってた頃に比べたら、だって8月とか1回しかやってないからね。
うんうん、続いてミズリュスさん、
はい、
バージョン2の初回、自転車に乗りながら拝聴、
うん、
お互いになりきって一問一答、薬とするのが多くて面白かったです。特にふもさんの春さんへのなりきりがつい吹き出したのが、好きなブランドと下腹部笑い、ブランドはいつか使う、楽 多分好きなブランドはディオブランドですとか言ってたんだろうね。
それ私が
違うか、フモさんが言ったっていう話か、これ、うん、違うのかな、俺何言ってたんだろう、俺じゃねえやフモさん、
ハルさんの好きなブランドなんだろう、なんて言ったんだろう、
もはや覚えてないっていうこと。
あれか、財布か、財布のブランド、
あーゴルチエ
かな、
かなって言ってる時点で違うんだよ。
違うのかな、
下腹部は覚えてるけど、
ハルさんが好きな、うん、好きなもの、下腹部、幼児の下腹部
だ、幼女の下腹部。続いて小屋さいさいしさん、おとがめ、これダンさんのゲスト会ですね、
うんうんうん、
ダンさんの印象は完全に水曜どうでしょうの大泉洋さんという、
はい、
水曜どうでしょう、俺見たことないんだけど、
そうだよね、私もそんなにちゃんとは見たことないな、
でも一応あんのか、
あのちょこちょこは、
ね、話は聞くんですけどっていう、
うんうんうんうん、
大泉洋さんも多彩だよね、
うん、
なんかそのバラエティー的なのもいけるし、
うんうん、
演技は演技で、うんうん、そのなんか絶妙な感じよね、
うんうんうん、
なんか基本はポップに見えるんだけど、うん、真面目なのやらせてもしっかりこう、
そうだね、
締まっていけるというか、
うんうんうん、
あれも結構真面目だったもんね、あのアイアムアヒーローとかさ、
あ
真面目だったよね、
そうだね、
あれはあれでいいもんね、
うんうん、
でも水曜どうでしょう見たことない。いや単純に機会がないだけなんだけど、
そうだろうね、
なんかたびたび噂はっていう感じの、
あの辺でも一応なんか昔やってた水曜どうでしょうみたいなのが TVK かなんかで流れてたりするのかな、うんうん、見ようと思えば多分やってはいるのかな、
あーそういうことね、
うん、
あ
その局によって、
うんうんうん、
地域によって見れないかどうか分かんないから、まあでもネットで見れるからね、
サブスクとかでもありそうだけどね、
あれだよね、
映像っていうかね、あれ委託されてるわけじゃない、
うんうん、
DVD だから、うんうんうん、ブルーレイとか多分大泉洋さんとダンさんの印象が同じって、なんか結果なんかどの部分なのか俺はあんまり分かんない、
そうか、その
どういう、
ダンさんが出てきた時の最初の喋り方みたいな、そういう感じなんじゃないかな、
あーそういうこと、あと昔のダンさんの印象なのかな、
昔の印象、
あの両生類とかやってた時の、今よりももうちょっとキレが、
あまあまあまあ、
キレ味が強めだった頃のダンさんの印象みたいな話なのかな、
どうなんだろうな、そこまで遡らないんじゃないかな、音がめ聞いてのダンさんの印象だからな、
かな、
うん、
うんうん、まあでもあの時は結構懐かし話みたいなのをメインにしちゃったから、そういうんじゃない話もまたしてもいいなと思ったりしますけどね、
うんうんうん、
うんうんうん、まあ最近はゲームなんとか絡みで遊んでることが多いですけどね、ダンさんとかね、うんうんうん、じゃあ水流さん次、
はい、
そのダンさん会ですね、うん、ダンさんと考えたい生き物たちの変貌を拝聴、ゲームなんとかもリニューアルされたタイミングでもあれ聞かねば笑い、気がつけば両生類一度聞いたらなかなか忘れられない
、
ホテルの仕事に就いた時の考えがすごい、ダル宿の有言実行はもっとすごい、うん、ということでいただいております、
ありがとうございます、
その僕らが出会ってからこんなことがあったよ、なんか延々と話したっていう記憶しかないです逆に具体的に何話したっけなみたいな結構本当にこんなことあったよね的な話が結構
いろいろ話してたような気もするしね、
そうだね、うんうん、ダンさんと話すと結構なんか、
うん、
あのディープな話になりがちディープというか収録されてないと本当になんか外に出せないようなこと喋ったりしますけど、
ね、何を話してる
のかご想像にお任せしますうん、まあでもね、ダンさんの、まあ、本人そんなこと言わんかもしれんけど、
うん、
ホテルね女になった時の話とか、
うんうんうん、
ダル宿のね有言実行の話とか、まあまあダル宿今ちょっと今延期しちゃってる部分とかまあもろあるけど、
うんうん、
まあでもそれでもっていう、あの裏が見てるからこそ
なんかそ、ね、
それ別にダンさんが悪いかって言われると、まあ、なんかそんな気はしてないんですがみたいな。まあ、でも本人の責任感もありますからね、
うんうん、いやでもすごいと思うよダンさん、
うん、
なんかそれだけこう、まあ、今のダル宿は特にね人を巻き込んでこう動いたりするのって結構すごいなって思う、
ね、
自分一人でねちまちまやるんであれば、
うん、
なんかこうまあ規模にもよるのかもしれないけど、うんうん、その方がなんか割と気が楽というか、
うんそうね、
っていう気がするけどね、結構今大所帯になってるわけじゃない、
う まあ、でもダンさんはもしかしたらっていうか自分から見るとそういうやっぱ特性を持ってるんだなとは思うんだけど、
うん、
人を巻き込むというか、
まあ、ホテルの支配人もそうだよね。人を雇って経営というかやっていくわけじゃない、
うんうん、人を束ねるともなんか若干ニュアンスが違うんだけど、
うん
うん、なんかそうでもそういうタイプだなと思う。自分で、うんうん、まあ、物を一人でコツコツ作っていくというよりかは、
うんうんうん、
なんか人をうまく使うじゃないけど、
うんうんうんうん、
その人をまとめるのがうまいというか、
うん、
感じもあるかな、
うん、
印象的に、うんうん、すげえな。でも自分に全然ない能力だから
どちらかというとハルさんはその自分の得意なところをひたすらするみたいなのの方が、
そうだね、
イメージがあるかな。
うん、そんなにもまとめる能力っていうかリーダー資質があるかって言われるとそんなことはない気がする。そこまで気が回らないしね。
そうだろうね、
うん、
気が
すごい、あの何今無の顔でそうだろうねって
なんだろう、やっぱりさ細かいところに気がつけないと、
うん、
人のなんだろうな上、まあ、人の上に立ってっていうのも言い方違うのかもしれないけど、
うん、
まあ、なんかこうね調整するとか、うん、そういうのってなかなか難しいと思うから。
そうだよね、
うん、で気づいたとしてもそれをうまいこと相手に伝えられないと結局調整ってできないから、
うん、
どっちも能力ないといけないからね、
うん、あのちょっと前に上がってたさ、
うん、
あのダンさんの今作ってるさだるま島の宿屋さんの、
うん、
まあ、俺も参加してるんだけど、なんでそれの、まあ、制作進捗の動画が YouTube に上がってるのね、うんうんうん、ちょこちょこ、
うんうん、
でそれの途中の回でその人間をどうあの雇うかみたいな話、
あーゲームの中
で、ね、パラメーターをどう実装するかみたいな話をしてるところが、
うん、
すごいそのホテルのオーナーだった時の経験が生きてんだろうな感があって
そこはそうだ
ね、こういうパラメーターがあって、でどの役職に当てるかでその倍数っていうか指数が関わってきて、
うんうんうん、
だからこのパラメーターがある人ここにあのこの仕事をさせるとこういう風なパラメーターになりますとかっていうのが、あ多分そのすごい生きてんだろうな、こういう経験がそのままそこの計算式じゃないけど、
うんうんうん、
に直感的に関わってくんだろうな感があって、
それはそうだろうね、
うん、この能力が高い、だからコミュニケーションの能力が、まあ、厳密にその文言は違うかもしれないけど、
うんうん、
だからコミュニケーションの高い人はここに就かせるといいけど、ここだとあんまり能力生かせないっすみたいな、
うんうんうん、
だからそういうのを適材適所で管理職してくみたいな、
うんうんうん、
感じは生きるんだろうなと思って、なんかそこ楽しみと思ってプレイヤーが
として、
そうだね、そうそうそう、結構あけすけにその動画内で話してたけど、うんうん、でもこの数値は、多分実際のゲームに実装されるときは変わってるし、その変わったやつはオープンにはしませんっつって、よかったと思って思ったよね、見ながらねそこを探るのが面白いんだからな、
うんうんうん、あそうだろうね、
いやでもすごいと思うよ、ああいう計算式も自分で一人で考えてるのかなと思って。
基本はそうなんじゃない
と思うんだよね、
うんうんうん、
すごいな、そういうところの能力高いよねと思って、
うん、
うん、いや本当だる宿もさ、どうやってその部屋のあのまあ特典じゃないけどさ、部屋の良し悪しみたいのを見るんだろうとかさ、
うんうんうん、
あのその誰をどういう風に配置して、そのそこからのゲームへのフィードバックはどうするんだろうみたいなさ、
うんうん、
得点化するというかさ、
うん、
どうすんだろうなみたいな思ってたけど、すごいうまいこと実装っていうか考えるんやなと思って、
うんうんうん
うん、全然そういうことをやったことない人が急にできるもんかねと思ってすごい感心しちゃったよね、うん、
まあもちろんゲームに落とし込むにおいて誰かにそういう相談とかはしてるのかもしれないけど、ね、うん、まあ、してるか
も
しれない
けど、でもベースは多分ほとんど自分で考えて、
まあまあまあ、
その意見というか、
うんうん
う
ん、
どういう方向でやってったらいいみたいのは聞いてるのかもしれないけど、うんうんうん、っていうかそういう話をダンさん呼んで聞いたいんだな、
そうだね
もうちょっとだる宿できてきたら呼びましょうか、
そうだね、あじゃ あ, あのリリースいつっていうのが決まった時とかね
はいはいはい、いいかもしれないですね、
うんうんうん、
まあその手はあじゃあゲームなんとかするやろ、
ね、もちろんそうだよね
なんで視聴リスナー少ないうちの番組でやるんすかって言われちゃうね だからなんかゲームなんとかでできないような話をやれみたいな。
そうだね。
あんまり聞いてる人いないところでみたいな。水流さんもね、人は何かを成した人にも惹かれるが、何かをなせそうな人にも惹かれるわけですよ。ダンさんは後者なのかなと、
うんうん、
もちろん前者になってくれた、あ、なってもくれると信じている。過去クラファン出してますよっていう、
うんうんうん、
そうですね、ダンさんのクラファンの話ね。
ね、
うん、それはそう、
うん、
そしてできる限り応援はしたいと思ってるよね。まあでもできそうな人って思わせれるってことはさ、ある程度ちゃんとこうその論理が正しく積み上がってるわけじゃない、その喋ってること
。そうだね。
だからできそうイコールまあある意味できる人とも言えるんじゃない？
まあね。でもある種そういう人って詐欺師に向いてる。
ダンさん詐欺師説。
トーク力がうまいというか、まあ
確かに、
信じ込ませるのがうまいというか。
確かに。でも投資ってある意味そういうことでもある。
まあまあもちろん。
うん。あとは責任感の話なのかな。
そうだね。
重荷を背負ってるね。重荷を背負ってる。
そうそう、だから普通の人はなかなか尻込みしちゃうよねっていう。
そうそうそう、そこまで想像していけないよねっていうの。いけるっていうのはやっぱすごいことだよね、うん、でもなんかそういうのは本当にあれだよね、影響受けるよね、
うん、
近くで見てて、うんうん、なんか自分もっていう気にもなるわ。
頑張ってください。
それこそ音楽フェスとかやっててもさ、
そうだね、
周りの人そう思うみたいなのもあったのかなとかさ、
うんうんうん、
うまくないよね。染川和人さん、最近アコギやり始めて興味津々で聞きました。あれですね、あのキャナメルさんとアコギの話をしてた時ですね、うんうんうん、ショートスケールは反対派なので、キャナメルさんのおすすめギターをこそっと教えてくださいということで。あとは真冬さん、聞いてたら関係ない私はお腹痛くなってきた、おかえりなさい、お疲れ様でした、これからも無理なさらずということでいただいてます。
ありがとうございます。
これはふもさんの
入院して、うん、退院してきた
後の回ですね。うんうんうん、
お腹痛くな
る。そうそう、真冬さんといえばあの冬のライドね、うん、椿ライドさんとやられてますけども、
冬のライオン、
うん、冬のライオンやってますけども、そこにあれですね、春とふもが
ね、お邪魔してきて、
はい、お邪魔してます。もうさすがに最新回はではないですけど、
うんうんうん、
何回か前ぐらいに、
うんうんうん、
はい、出て2回喋ってますんで、1回目は割と、まあ、雑談というか、
うんうん、
春ふもで冬のライオンに出たのは初めてだった
んで、うんうんうん、春さんはね毎年なんか年一ぐらいで、
あ、そうそう、なぜか年一で呼ばれる人っていう謎の確定ポジションを得てるんだけど毎回戸惑うっていう何話そうかなっていうポジションだったんですけど、
うんうんうん、
1回目は割と雑談的な感じで、2回目はあの兵器について話してますんで、
うんうんうん、
はい、その兵器の話が、完全に俺が何言いたかったんだろうなっていう自己評価になってしまったので俺自身がちょっと聞けてないっていうね、なかなかこう闇深い回になっておりますんで、うん、まあそれはそれで興味ある方は聞いていただけたらっていう感じでございます。はい、冬のライオンですね、はい、
その出た時のコメントが、
うんうん、はいはいはい、
あちらの冬ライのリスナーさんなのかな、
はいはいはいはい、
モグアットネハンラジをやってます、
うん、
さん、
うんうん、
あれだね、ハッシュタグ音がメモつけてくれてるね。夫婦で10年配信とかすごい、元祖パートナーポッドキャストやん、うん、真冬ちゃんの質問コーナーが年代でかわゆい、ユーライと音亀の4人の空気感が良かったな、ライドウさんが聞きに行く番組いいね、音亀聞きたくなりました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分あのそのゲスト会出てから初めての更新がこれ、
うん、うん、そうか、
うん、
なるほど、
結構しばらく更新してなかったから
確かに
そんな感じな気がします、
うんうんうんうん、
まあでもその2回喋った中での1回目の空気の方が俺やっぱ良かったな。なんかあのフリートークベースな感じが良かったね、
うんうんうん、そうか、
なんかね俺テーマを組んで喋るとね、やっぱりね、なんかね、なんかそのプレゼンっぽく喋ろうと思うけどうまくできなくて、なんかガタガタになるみたいな感じが
あんまり
否めないんだよな。
はるさんが今までもやってきたポッドキャストでもテーマ設けてなんか喋るっていうのあんまりないもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、なのでね、なんか改めてなんかやっぱこういうの苦手なんだなと自分の中でちょっと思った節はあった。もうちょっとふわっとテーマを決めてフリートークっぽく喋るみたいな、
うんうんうん、
のがいいんだろうなーなんて思ったんだけどね、変に身構えちゃった感はあったな、うん、自分の中でも、
うんうん、
まあでも楽しんでいただけてよかったな。
はい、
そうそう。でその兵器の回もコメントとかその冬来でね、
うんうんうん、
コメント見せたらちょこちょこコメントももらっててありがてえなと思いながら見てましたね、
うん
うんうん、
はい。
ライドさん、教科書タブレット化問題、これ前回かな
かな、
うんうん、久しぶりで一緒に話したい衝動が激しい、
うんうん、
そういう話は冬来で失礼のかめんどくさい議論、
あ、まあそうだね、
持ち込むっていう、
確か
に。で真冬さんが戸惑うっていう
置いてきぼり感みたいな
どうですかって真冬さんが言った、うんうんみたいななるのかな、どうなんだ、ランドセル一体型タブレットにしたら忘れないのでは。ランドセル一体型タブレット、え、ランドセル机の上に置いてパカみたいな、
すごいね。
どういうことなんだろうね、ランドセル一体型タブレット。
いいんじゃない、このパカッと2部分のあたりにタブレットになってて、
うん、
机にランドセルをセットできるようにしとけばいいじゃん、カションって
。もうなんか机を作り直さにはならんなみたいな感じ。みんなあれでしょ、ランドセルのサイズがちょっと違ってなんかうまく入らないみたいな。っていうかそもそもランドセル一体型タブレットが高えだろうがよあと雨降ってきたら終わるとかさ、
そこはもう防水仕様で、生活防水ぐらいで大丈夫でしょう。ああ、
ついてんの、うん、で防水仕様にするとまた値段がクイックイってする。
大丈夫、最近ちょっと安くなってるから
大丈夫、
うん、
もうランドセル一体型
ね、
一体型ってどういうことなんだろう本当に。
一体型でも一体型にしちゃうと
ランドセルぶん投げたら粉々になってるじゃん。
そうだよね、
椅子にできないじゃん。
大体小学生ぶん投げるってイメージがあるから
投げるよねだもう曲面ディスプレイとかにしちゃいのか。最近あるじゃん、曲げられるディスプレイ
みた
い
な、
ああいうやつで、
え、座っても大丈夫って、
うん知らんけど電源の話ですね、
うんうん、
タブレットをコンセントに挿して使う形式にして電気代は給食費と一緒に集金っていうのはどうですということで、
うんうんうん、
あら、なるほどね。電源充電の電気代どうするの問題みたいな話したやつか。
そうだね、
教科書をタブレットにして、
うんうん、みんなコンセントに挿すって相当だね。
だから机にコンセントっていうか机に USB のあれがついてればいいんだけど、
確かに。
でもそのじゃあ電源をどっから持ってきてんのっていうことになるよね。
クラスの四隅に全部にコンセントがあって
邪魔くさ、だ天井から垂れ下がってると。
ああ、なるほどね。
ほらなんか時々あるよね、
うん、ある。
何室、家庭科室みたいな、
うんうんうん、
上からプラーンって下がって
る、あるある。なんかネジネジのやつをこう引っ張ってくると職員室とかあるよね。
職員室か
で、なんかないかな、レールが引いてあってどこにでもこう動かせたりとかしない。
か床下から出てるやつだよね、あのなんか
あパコンって
出てるやつ、
はいはいはいはい、
あれも足引っ掛けたら危ないんだよ
ね。危ないね、やっぱ天井だね。
でもまた初期投資がかさむな
それは何するにしてもしょうがないよね。でも実際あれだよね、後からあったお便りで、
うんうん、
実際にやってるみたいな話もあった気がするんだよね。そっか、あの漢字の音がめの方で、
うん、
あったんだったか、
うんうん、
あの実際に
あったかもしれない、
うん、あの使ってるみたいな、
うん
うん、ちょっと漢字の音がめの方なんであんまり全部は読まないけど、
うん、
やっぱコロナ対策で小学校で、
うん、
あの用意されてっていう話があったので、
うんうんうん
うん、だから
やってるとこでやってるってことです。
そうだね、その場合はどうなってるかだよね。ちょっと聞いてみたい感じするけどね、
まあ、充電問題がね。
そうそう、充電問題だったり。
いやでも多分そんな気にしてないと思うけどな。
保証であったり。
ああまあ保証ね、
その使い、多分なんだっけ、レンタルって書いてあったけどね。
あ、レンタルか、
うん、
レンタルだと確かに壊したりしたらどうなんだろうね。
そうそうそう、どうなるのかとかその辺のね。
確かに、まあでもそのコロナ関係の話だから家持って帰るって話でしょ。ベースは
持って帰る、
地球っていうイメージじゃないの。
あ、まあそうなのかな。
そうなのかな。
そうか、コロナ対策だから家でもっていうことか、
うんうん、みんな同じ環境で勉強できるようにっていう意味合いなんじゃない。
なるほどね。
かな、
家に置いてて猫に踏まれちゃってみたいな。
猫に踏まれても大丈夫だと思う普 通に人間が踏む方が心配な気がするけど、その辺にほっぽっといて
肉球の跡がついちゃいましたって。
かわいいむしろかわいいあのうんこ踏んづけた猫の足跡がついたとか嫌だけどね。うんこ付きの足跡がべ、
肉球かわいいんだけどちょっと
かわいいんだけど
ちょっとって
ちょっとかわいいって剥がそうと思ってガリガリするやったうんこネタ多いなこの番組。
うんこ今日うんこ好きね。
うんこまあでもコンセントに刺して使う形式にするにしても、じゃあその電気代をどうやってカウントするかっていうのが難しいよね。
もう一律だよね。
どういうこと？一回刺したらいくらみたいな。
一回刺したらっていうか1日いくらで学校が月何日あったからいくらみたいな計算、この細かく誰がいつ刺したかとかじゃなくて。
あまあまあそうだよね。だから結局まあ、コンセントとかあんま関係なく、
うんうんうん、
定額でそのなんか、ね、分かんないけどレンタル費みたいな感じじゃないですか。
まあまあそうだよね。
維持費みたいな感じで
になるんじゃないかな、
うん、
かそれも学校持ちにするのか小学校とかだと。でも給食みたいな感じでそれは取るのかな、どうなんだろうなっていう。
まあでもあの小学校とかって義務教育でしょ、
うん、
義務教育の教育費っていうかあれは国持ちってことでしょ。
多分
国持ちなんじゃない。
だから教科書が販売なのか、支給なのかによってなんじゃない。そこはまた、
そこはでも現状教科書って販売でしょ。
買ってるんだったらじゃあ
タブレットの販売なんじゃない
ってなったら月額の
電気代を、ああだから電気代ぐらいは
払うのかな、
国側が払ってもいいんじゃない。
あそういうこと、
うんうん、維持費みたいな感じ、
うんうんうん、学校の備品みたいな感覚で、ね、
そうそうそう
そうね、
気はするけど。
でいいのかな。でも結構な感じになるよね。
まあ地理もで、うん、まあ予算はかかるでしょうな、ね、でもだってコンセントに挿してもだってそのタブレットでいくら払ったかとか絶対わからない
もんね。わかんないもんね、
まあ、そういう機能を入れればまあいくらかできるかもしれない、うん、
でも結構めんどくさいよねそれはね。
めんどくさいと思う。
それするぐらいだったらって感じだよね。
うん、一律にしちゃった方がわかりやすい気がするけど、うんうんうん、それで不平不満が出るんだったらもうなんかいいめんどくせってなるね。どちらかというとやっぱコンセントをどこに
置く問題、
置くかというか引っ張るか問題
の方がそうだね
な気はするね、うんうん、全部のタブレットとかになるともう休み時間は教室の後ろに置いてみんなぶっ刺すみたいな、
うん、
のがなんか無難な気がするけど、もうあれだよね、教室の後ろのさあのなんかよくない木の棚みたいな上がもうなんか充電器でブワーって並んでるみたいな、
うんうんうん、っていうか普通にさ、うん、なんかランドセルとか入れられるその木の、うん、何、
あ 引き出しっていうか棚みたいな
棚の中に自分の棚のところの奥に入れるとくとかさ、奥か手前かで、その後ろに全部穴みたいになって充電器がそこから後ろからこう出るような感じにしとくみたいな。
まあそうか、それでもいいじゃいいか。まあでも意外とやっぱその電気系になると充電問題っていうか設備問題が意外にめんどくさいね、
うん、めんどくさい、ね、どうやってもめんどくさいと。
1日持つタブレットを作らない、いやでも1日バッテリーが持つタブレットを作ったところで充電するぞ忘れたとか言って言う、
絶対いるって、
絶対いるよな。
勉強しようと思ってたらそのまま寝落ちしちゃってみたいな、充電してないみたいな、
クラスの半分がそれみたいな充電汚いみたいな
絶対あるって。だからやっぱり1人1個クラスにいないとダメだよ。
もしくは電池駆動か。
電池駆動な、電池炭酸かなんか。
学校に山ほどエネループ充電しといて
みんなエネループ、う
ん、ガチャガチャ電池入れて
とりあえずクラスの人数分ぐらいはあのエネループが各教室にあるんでしょ先生の引き出しとかに入って
たらそれもそれで初期投資きついなまあまあな金額すんかな。
そうだろうね、
確かに確かにじゃあ猫たちも暴れてるんで次いきますか。
はい、
Q さん、TBS のアートロックボカロ特集、こちらも興味深かった。そういえば、音亀新さんはボーカロイドで曲作ってるんだろうかということが気になった、実際どうなんでしょうということで、俺昔一回ボーカロイド使ってたよね。してもあの初音ミクとかじゃないけど、青木ラピスだっけな。
あ、なんかやってたかも。
うん、iPad かな当時は。iPad 用のボーカロイドのアプリ。
それこそハルさん曲作ったりしている初期の頃という
か、割と初期、ストームっていう昔の曲ですけど、
ね、うんうんうん、あったあった、
それで使っ、あ、それで、まあ俺が歌ってる場合もあるし、うんうんうん、最初はその多分ボーカロイド、あ、どっちだったっけな、どっちが先
最初に自分で歌ったバージョンがあって、
でその時ボーカロイドっていうか、そのボーカロのアプリがあったから、それバージョンも作ったのか、
うん、
でニコニコに投稿したりしてるし、多分探せばまだある、消してないから、まあはい、なのであるといえばあるけど、別にそんなにボカロで作ることに楽しみを見出してはないので
結果それだけだったのかな、
うん、それ以降は作ってない。大人、まあ、ベースで言えばね、自分以外で、
うん、の人はね、ちょこちょこいらっしゃるけどね、そうそう、ボイスロイド
っていうか、歌う、
歌うでね、
ボカロじゃない歌うだっつって
言ってたね
こと、そうそう、そういう系はありましたけどね、うんうん、うんうんうん、なので一応ありますがほぼないです、
はい、うんうんうん、
お次最後かな、
うん、
水入さん、音盤名配置完了、あれですね、ふもさんが退院した時の話ですね、
うん、
人体ってすごいんだなって思って聞いてました、ふもさん無事に退院できてよかった、開けてみないとわからないって令和の時代でもあるんですね、規制の話、規制しようとする側が変に都合よくしようとするからややこしくなるんですよね、ということでいただいております。
ありがとうございます。無事に退院できましたよ。
よかったですね。
ね。
一時期はどうなることかとっていう話でしたけど。
まあでもあれだよね、令和の時代でもやっぱりわかんないって、特に人の体みたいなものって、
うん、
まだまだ分かんないことって多いんだろうなっていうのは感じたね、まあ、分
かんないことだらけでしょうね、うん、まあ、それでもそれこそね、地道に進んできて、そういう医学とかも、
うんうん、もちろんね、
それこそ腹とかパカって開けても全然平気みたいな、全然ってことはないけどさ、
うんうん、
でもまあそれこそふもさんは結構ぐちゃぐちゃだったからっていうのはあったかもしれないけど、
うん、
普通の人だったらまあまあ普通に数日で退院できますよみたいな話だったじゃん、
うん、私こんなに回復する必要なくちょんちょんって穴開けるだけでもう、
う
ん、
あ、そうだよね、
すぐ終わるっていう感じだし、
うん、
それだけで済むんであれば本当に体への負担も全然ないしね、
うんうんうん、
すごいことだとは思うよ、
うんうんうんうん、そうだね、うん、まあでもイレギュラーに対峙した時にまあやっぱりそういうことになっちゃうってことなんだよね、うんうんうんうん、
まあね、
うんうんうん、まあでもその開けてみないとわからない話で言うと、今ほらあのさ、なんだっけ、マイナンバーとかあるじゃない、
うん、
ああいうのになんか医療の記録とかも紐づいてんだっけ、
ああまあ保険証とかが紐づけばそうなのかな、
か
でもどこまで紐づけるか分かんない、
だって別にカルテとかが入ってるわけじゃないもんね、
そうだね、そこまでは入んないだろう
ねカルテとかも何年とかで消えちゃうから、
うん、
記憶頼りになっちゃうもんね、
うん、
その手術の現場を見てた人とかのさ、
うんうんうん
うんうん、まあそうなっちゃうと案外あるのかね、
何が、
いやそういうイレギュラー的な状況ってさ、
医療は結構あると思うよ
って気はするよね、うん、なんか医者やってる人もさ、いやそんなこと聞かれてもってこと結構あんだろうね、
あると思う、
いやあの別に僕神様じゃないんで全ては分かんないんですよみたいな状況を見て判断するぐらいしかできないんですよ、
うんうん、あると思うし、その本人が分からない無自覚で何かしてることで、
うんうん、
すごいそれ重要なんですけどみたいなこと言ってないとかさ、例えば手術前にとか、
はいはいはい、
うん、そういうのも結構あったりするだろうし ね、
ありそう
ね、本人からしたら別にいつものことだし普通のことだから言わなかったけど実はみたいな、
うんうんうん、確かにね、
うん、まあ結構イレギュラーなことなんか多いだろうよ、
あと世の中的にさ、なんかさ、その専門家だったら全てを知ってるんじゃないかみたいな、
うん、
マインドになっちゃってるパターンあるんじゃないかなって思ったりはする、うんうんうん、だから例えば天気の専門家だったらなんで天気予報当たんねえんだよみたいな話だったりとかさ、
うんうん、
なんか地震のなんか緊急地震速報はなんで揺れた後に来んねんとかさそれはまたちょっと違う話かもしれないけど、でもそういうさ、だからあの例えば専門医だったらなんかそれに関しては分かんなきゃおかしいだろうみたいな、
まあね、
その周辺に関してはさ、
でもその一方でさ、うん、なんか専門家がこう言ってるのに、え、でもこれってこうじゃないのみたいな素人があの言ったことの方がなんかあたかも正しいみたいな感じで、うん、なんか反論してくる人たちもいたりするじゃない、
うんうん、
なんか面白いなって、
うん、 ググって調べたみたいなやつ、ね、
そうそうそうそう、こういう意見があったんですけどどうなんですかって、
まあどうなんですかって聞くのはいいんじゃない、
まあ聞くのはいいんだろうけど、
それご了承されたらてめえじゃあお前家帰って一人でやるやっていう話になるんだよ、
うんうん、なんか結構あるじゃんそういうの、
うん、今パッと出てこないけど、
うん、まあでもワクチンについての話とかもそうでしょ、その打った方がいいって専門家みたいな人たちが言ってても、うんうんうん、反ワクチン派みたいなのが、いやでもワクチンってまだわからないことが多いから、いや、でも
ね、ワクチンは難しいよ、
まあまあそうなんだけど
難しい、あの反というか打ちたくない人の話もわかるはわかるよ、だって現状でそのワクチンを使って何年後どうなるっていう検証は絶対できないわけじゃない、
コロナのワクチンはそうだけど、
うん、あ、
別 の、
ね、
あの例えば乳児幼児とか、
球形ワクチンとかそういうやつ、
ね、そうそう、小さい子の、乳児幼児とか、ちっちゃい時っていろんなワクチン打たなきゃいけないとかあるじゃない、そういうのとか、今の世の中的にそれを打つようになってから乳児幼児とかの死亡率が格段に減ったとかっていうのがあったとしても、
うんうん、
あの子供にそんなわけのわからないワクチン打たせるのって自然じゃないとかさ、うん、
はいはい、
って言って
自然ってなんだよ最初に戻る
ワクチンを打たせたくない反ワクチン派の親とか、はいはいはい、でそれによっていろいろなんか問題があったりとか、
うん、
っていう
わけのわからないって言うけどお前が言ってる理屈よりはわけわかるぞみたいな、
でそれって結局専門家の言うことより自分が調べたネットの情報の方が正しいって思ってそうしてるっていうことじゃない、だから、うん、そういうのって難しいよねっていう話、
まあ、人間ってそんな感じになりがちよね
うんうん、うん
まあまあ宗教とかもある意味そう広い意味で言えばそういう話だ、ね、
近いもん
ね、何を信じるかというか、
そうそうそう、
それぞれの人の世界観がどういうものかっていう話、
うん、だし自分が何を信じたいかとか、うん、その結局調べたりネットで調べたりするときって自分はこう思うっていうのの肯定する意見をやっぱり探して、
うん、そうだね、
なんかこう調べたりとかしがちだったりしてしまうからっていうね、
そうだね、
うん、
ことさらツイッターなんか自分の近い意見がより強化されるようなところっていうのは大いにあるからね、
うんうん
うん、それはまあそうだし、その自分が自分の考えだったり自分の生きてきた経験っていうのをやっぱ肯定してもらいたいと人は思いがちだと思うから、
うんうんうん、
でそういうもんだとも思うし、
うんうん、
まあある意味では致し方ないのかなと思うけど、でもなんかそれをなんかそういうものだなっていうのを自覚した上で言ってるのと無自覚にそれに溺れてるのだとちょっと話は違うかもなとも思わなくはないっていう節は、
そうね、それこそ最初の方に話したその意見の違ううんたらみたいな話とかには通じるよね、
うん、そうね、
うんうん、
その盲信的になっちゃうのと、
うんうん、
まあ一応他の意見があるっていう頭を持ちつつ自分がどこに身を置くかみたいなのを、
うんうん、
選べるというか、
うんうん、
その俯瞰的になれるかっていう違いみたいなのはあるかもね、
うんうん、
なんか急に最後に不快っぽくなったよ話が不快のかどうかは
深いかな、
あなた次第どう感じるかはあなた次第深くないと思う人は多分ここで聞くのやめてると思う、なんだこいつら何言ってんだっつって
ここまで聞いてないから大丈夫、
ガチャって来てる停止ボタンをガチャって来てる
いつの時代なんか絶対令和じゃない、
完全に俺今ラジカセだった
よね
手の動きが
平成初期かな
そもそもテープで再生してるあれだ、録音するときボタン2つ同時に押すんだろ、
あ懐かしい、昭和生まれとかじゃなくて分かんない、
ダビングっつってね右と左が同時に動き始める、
はいはいはい、
くっそ懐かしいだおっさんほいほいだ、うん、もう今の若い人とかカセットテープの理屈がもうあんま分かってないから、
ね、分かんないだろう
ね
MD とか何それだよね、
そもそも磁気ディスクがほぼないもんね、
磁気ディスク、
おや磁気ディスク、
磁気ディスク、
あ、磁気ディスクっていうか、まあ、磁気で記憶する媒体ね、
あ、
うんうん、フロッピーとか、
はいはいはい、
まあ、カセットとか、
うんうん、
DVD は多分磁気ではないと思う、
うん、
あれは光じゃない、要は、あの CDR とか CDRW とか DVDRW みたいな、あんな感じだと思うんだけど、
うん、
確かに俺 MD がどういう風なのかあんまり厳密によく分かってないんだよね、
うん、
でも多分磁気ディスクではないと思うんだけどな、
うん、
キラキラしてるし
MD?
MD、
うん、
ほらフロッピーの 盤面を真っ黒じゃん、
うん、
あれ磁気ディスクだよね。なんか
よくわかんない、
いまいちわかんないみたいな。
よくわかんない。
でもカセットテープ使ってたでしょ昔。
使ってた
ね、
うん、
小中ぐらいか俺らの世代だと。
そうだね、
ね、家に CD ラジカセ DVD コンポみたいな。
CD ラジカセ DVD コンポ、
CD ラジオカセット、
うん、
DVD? あ DVD じゃない MD、
あ MD ね、
MD コンポポータブルみたいなやつ。
あったあった。
てかふもさんが持ってたやつマジででかかったんだよね。
でかかった。
持ち運べるんだけど、な DVD 入って CD
入る。DVD は入らない。
あ DVD じゃない。MD MD。
MD が3枚入って、CD が3枚入って、はい、カセットが1個上にガチャって入って、ラジオが聞けるっていう。
ね。
うん。
フル装備みたいな。
そうそう。あれだって私小学生の時に買ってもらったのかな。
うん、
当時 MD がこれからの時代は MD だぜっていうぐらいの時のやつだから、うん、そこそこしたんじゃないかな。
そうだね、当時は全然 MD だったよね、
うん、
今俯瞰してみると短かったな MD って思うんだけどさ。
うん、そうだね、
ミニディスクね。
ね、
いやでも M だからちょこちょこ話してるけど MD 好きだったよ。
うん、よかったよ。
光ディスクのくせにケース入ってんだぜ。
うん、
え、そういう、
それがどういうことなのかよく分かんない。
え、そういう部分じゃない？だって CD とかってさ心配になるじゃん、あここ触っちゃいけないみたいなさ。
ああそういうことね。
も
う
そのまま MD って雑に使わない？なんか雑にっていうかさ、なんかあの ケースに入ってる上にケースに入ってんじゃん。
確かに確かに、
あの安心感。
安心感は確かに CD とかより全然あるね、
うん、あったあった、あれ好きだったんだよな、うん、ものとしてなんか、
うんうんうん、
廃れちゃったけど。
そうだね、
うん、
え、なんで廃れちゃったの？
え、あのもうフラッシュメモリーっていうか普通に MP3 プレイヤーみたいな、
あ
が iPod が出てきちゃったから必要なことないっていう、データごと持ち歩けるという
か。なるほど、
まあ要は保存容量が増えたんだよね。
確かに、
ざっくり言うと。
なるほどね、
うんうんうん、
それ専用がいらなくなったってことだね。
そうそうそう、小さいところにそれに比にならないぐらいめっちゃでかい。
確かに、ま
あ、その間の段階にハードディスクプレイヤーとかあったんだけどさ、ポータブルハードディスクプレイヤー、ギガビートとかさ。まあまあ iPod の最初の頃もハードディスク入ってたんだよね、ちっちゃいハードディスクの中に、うんうんうん、そうそう、だから容量が全然そっちの方が増えて、
うんうん、
DVD に入る
DVD?
CD? MD
MD
そうそうそうそう、 MD より全然入れるから増えた。あとあれだよね、圧縮が良くなったってい
う
のはあるかもね、音楽のね、
はいはいはい、
性能が良くなったみたいなのはあるかも。
猫たちがお腹が空いたそうです。
じゃあ終わりますか。
はい、
猫たちにコントロールされる番組音亀です。
はい、
はい、
だいたい。
じゃあまた。
人間は猫の下僕ですから。
まあ猫飼ってりゃね、
うん。
じゃあ今回も終わりにしていきたいと思いますが、今回も春の自作曲、今回も春の、アルバム生命体、カタカナで生命体から何かをかけますけども、
はい、何ですか、
何がですか、
言われたこれ好きって言ってたやつの中から選んだらいいんじゃないですか。
バイバイ扉生命体、
はい、どれかでいいですか、
はい、どれがいいですか、選んでください。
じゃあ扉で、
扉で、はい、じゃあ今回扉で、
はい、
扉という曲をおかけして終わりにしたいと思います。ということで、じゃあ今回もお送りしたのは春と
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。
打ちのめされて、打ちのめされて、泣きながら家の扉を開ける。決められたセオリー、真っ黒な魂、路地裏の端に捨てられたメモリー。 あられたエナジー、変わってく形、 になれたら永遠にたどり着けず迷宮に、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲、編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように、春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。どこ